経営参謀ラジオ。皆さんこんにちは。会社業績を売買にする社外 CA 4倍です。よろしくお願いします。
インタビュアーの勝木陽子です。バシさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回も素敵なゲストに来ていただいてるんですよね。
はい、そうですね。今日は高知県の日東商事の山崎社長に来ていただいてます。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあ山崎さん、ちょっと最初なので、はい、少し軽く自己紹介をお願いできますか。
はい、
お願いします。
株式会社日東商事ので代表を務めております、山崎真人と言います。年齢は55歳です。会社の紹介も。
そうですね、ぜひお願いします。
はい、はい。会社はですね、ビルメンテナンス業という清掃とか設備とか警備の仕事を、メインとしてですね、やっておりまして、清掃道具の販売であったり、あと違う分野ですと、町の植物園、高知県立町の植物園でショップを経営してたり、あと一昨年より、市役所の高知市役所の前で、カフェも経営を始めています。いろいろこう多角的にこう意欲的にいろいろな分野には取り組んでいる企業でございます。
よろしくお願いします。
すごい幅広い。
そうですね、幅広いですよね。あれ、山崎さんのとこ創業がいつぐらいでしたっけ。
は
い、
創業は昭和39年で、設立が42年になります。42年のやつ。はい。
そしたら今、2代目 ?3 代目
そうです2代目。2代目になります。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、ちょっと僕は個人的に、ちょっとまあ前職のところで、コロナの時にも結構。
はい。
ああ、そうですね。そういう、はい、そういう消毒というか、そういう、ものも今もやられてるんですか。
そうですね、ご依頼があればすることもありますけれども、さすがにコロナ後ある程度落ち着いてからはないんですけれども、
設立がそれで結構どのぐらいなんですか。
60年ぐらいじゃないかな。
これ最初からあれですか、はい、ビルの面、その当時からビルの面。
最初はですね、清掃用具とか備品の販売から始まった会社ですね。私の父が創業なんですけれども、その前に塗料屋さんで勤めておりまして。
塗料、
はい。塗料屋さんって結構そういう道具とかも結構販売してたみたいですね。で、それだったら独立しようかっていうことで、友人とこう会社を出てやろうとしてた時に、友人はもうちょっとできないっていうことで、一人で始めたっていうのが始まりですね。はい。
でもその備品を売りながら、だんだんビルのメンテナンスに、はい、ビルもその当時そんなにバンバン建ってましたっけ。
ね、ちょうど高度成長期に差し掛かって、高知はまだそこまでではなかったと思うんですけれども、ちょうどなんていうか、当時は水性ワックスっていうワックスを販売してたんですけれども、まだその、なんていうんですかね、床にワックスを塗る文化がまだそこまで浸透してなくてですね。結局床をきれいに、あとはその維持するために、その販売しながら、やっぱり啓蒙活動も一緒にしてたみたいなんですよね。でそのか関係で、じゃあどうせやったらお宅で清掃もしてくれんかみたいな話になって、でビルメンテナンスの今のような、メインの仕事に変わっていったっていう話は聞いてます。
でもその高知県って、はい、今だったら結構ビルがあるんですけど、多分さっきちょっと話もありました通り、多分当時少なかったところから、どうビジネスが広がっていったんですかね。
おそらくですけれども、ちょっとその当時にいたわけではないので、想像の中ですけれども、ないないにも新しいビルが多分たくさん建っていった時代だったと思うんですよね。で、その昭和39年はどうだったかわかんないんですけど、その建った時には、そのメンテナンスの仕方っていうのは多分皆さん分かってなくて。
全然わからない。
はい。お話したようにワックス塗るのも知らない人も結構いらっしゃったと思うので、 そういう形でビルができることに、まあ、営業しながら、まあ、物販もちろんメインでやってましたもので、それに合わせて、営業してたんではないかなとは思うんですけれども、どれぐらいたくさん建ってるかとか、どれぐらいに行けるかっていうのはちょっとすいません。私も不勉強で。
はい。でも、BS モデル的には、基本的に清掃なんで、まあ、今で言うサブスクというか、
そうですね、
1回入ると、ストックで増えていくようなイメージ。
は
い、
そうです。あの、物販はやっぱフロービジネスなんですけど、やっぱりストックビジネスですので、一回契約してしまうと大体、まあ、あの定期的にやる仕事も、あとは毎日、日常清掃っていう言い方するんですけれども、日々入る仕事も含めて、こう、大体毎月毎月、きちんとした腕を出すというか、新しい人に取ると、そういうふうな形のビジネスモデルですね。ですので、非常にこう、なんていうか、昔は、まあ、戻るまであまり気がつかなかったんですけれども、まあ、うちの、まあ、実家に戻って、こう、仕事を携わるようになって、いいビジネスモデルだな、っていうのは、
そうですよね。
感じております。
で、山崎さん、生まれた時はもうすでにその、ビジネスというか、もう創業されてた感じなんですかね。
そうです。私が生まれる、創業が、私が昭和45年生まれなので、創業は6年前。で、設立が3年前なんですかね、生まれる。はい。
じゃあ、生まれた時から、もうなんか、後継者じゃないけど、そういうのはあったんですか？その時はなかったんですか、ね、
まあ、私、結構、幼少の頃は、割と、おとなしい内向的な少年でしたので、ですので、なんか、継ぐ意思というか、おぼろげながらになんとなくそういう感じはあったのかもしれないんですけれども、俺が絶対継いでやったるぞ、みたいなところはなかったですね。はい。まあ、実際その、当時は2階建ての家があって、1階はその資材置き場で、2階が6畳2間ぐらいだったような気がするんですよ。8畳2間かわかんないですけど、で、トイレがあって、風呂は、あの、近くの公衆浴場というような生活だったんで、もうその仕事が生活の中の一つ、なんか、まあ、生活スペースにそういう場所があったので、なんかまあ、いろいろ幼い頃なので覚えてないことがほとんどなんですけれども、なんか、あの、そこにいる中で、こう、感じてた部分はあるんじゃないかなとは思いますけれども。
そっから、ちょっとプライベートな話ですけど、そこから、はい、まあ、最初は、まあ、学校、高校か大学か卒業された後に、
はい、
そのまま、まあ、自分の家を継ぐっていうか、そこには入社せず、一旦どっか、こっちから出られてたんですかね。は
い、そうですね。あの、東京に、リンレイっていう、あの、ワックスメーカーとか、あの、洗剤とか、今で言うと、
はいはい、
結構洗剤が家庭用品で有名なんですけれども、こちらの方で、まあ、修行しに行けということで、私もさっきお伝えしたように、非常に、まあ、大学行ってからちょっと明るくはなったんですけれども、自分の意思がはっきりしてない子供だったので、そのまま、まあ、父の言う通り、メーカーにそのまま入ったっていうのが流れですね。
で、それで、どれぐらい勤められて、なんか何きっかけで戻られてきたんですか？
6、7年で、まあ、もともと5年ぐらいで戻る約束だったんですけど、ちょっと若干伸びたんですけれども、それで、まあ、そうそう戻ってこいということで、こっちに戻ってきて、そこから、まあ、実家の家業に入った形ですね。はい。
その最初は、ほんで何されて、
最初はですね、何でもやりました。もちろん清掃のその巡回で定期ガラス拭いたり、まあ、床にワックス塗ったり、それから、あと、メーカーの頃はどちらかというと、メーカーの商品を売る仕事だったり、その実際、素業である販売の仕事をあったりですね、本当に何でもしましたね。あと、会社も、なんて言うんですかね、ずっと手書きだったので、本も入れて、販売用のソフトも選んで、購入したり、初めてそこで、 当時でいう IT 化ですよ。当時というか、初めての会社の IT 化は自分でやりましたね。
はい、じゃあ最初も本当にもう、現場で一から叩き上げじゃないですけど、下からもう順番に作業から始めて。
もう現場で普通の作業員として入って、まあでも一番、まあ私現場嫌いじゃなかったんですよね。大変ですけれども。あと、なんていうんですか、メーカーで働いて、出た時と一番違ったのは、やっぱりその実家の仕事っていうので、うん、やったらやっただけ結果が出るのか、なんか、実感としてやっぱり、なんていうんですかね、やった感が違うんですよね。
うん、
やっぱりメーカーの場合はどうしてもこのノルマがあったり、やらされ感が強かったんですけれども、うん、実家の仕事っていうのは、まあ、その、やるのがまあ当たり前でしたし、こう、一人頑張るのが、なんていうんですか、うん、その当時は苦でもなかった。それがもう当たり前だったっていうのがあります。あと、一人、やっぱりかなり頑張らないと、やりたい、こう、例えばしたいことがあっても言うことは聞いてくれないんで、やっぱり、お子さんの方もたくさんいらっしゃいますので、で、そういったところで、なんていうんですかね、信用づくりもありましたし、まあ結構本当、まあ、仕事は頑張って、だと思いますね。どうしたのかもしれない。はい。
それで何年ぐらいで最終社長になられたんですかね。
ですね、戻ったの14、15年経って
入社して、そこまで結構バリバリ現場で。
そうですね。
バリバリやられたんです
、ね。まあ自分にも多少自信もあったのもあったりですね。うん、あと、その大きな仕事とか難しい仕事っていうのは全部手動でやってた、そうじゃないとできないような仕事だったので、
うん、
メーカーで勉強したこともありましたし、
うんうん、
あとそれを活かしながら実際、まあ、あと、なんていうんですかね、従業員やるとやっぱ責任も発生して、やっぱりいろいろと難しい部分も、うんうん、私の場合は少しこう、まあ、失敗したとしても、うん、なんていうんですかね、クビになることはあまりないと言いますか、そういうのもありますし、まあ、自分で決めて自分でそのままできるので、まあ、怒られますよ。当時の社長からは、社長とか、まあ、その人は結構途中からすごく協力的にしてくれたんですけれども、怒られながらも、やっぱりやりたいことをやるために頑張ってたとは思いますね。はい。
まあ、その中でなんか、その、まあ、社長にはこう、行く過程で、なんかこう、自分で新しく企画したこととか、チャレンジしたこととか、なんか、苦労したことみたいな、なんか、
そうですね。
あります？
まあ、いろいろ、こう、まあ、販売の方もそうですけれども、とりあえず、売り上げも悪かった。販売の方なんか特に、まあ、力が入ってなかったので、もう、うちの、まあ、父からもうそんなに稼ぐ。月に一人だけ200万ぐらいしか売り上げなくて、
うん、
で、それだったらもうやめろっていう話だったんですけれども、まあ、販売してる分に関しては、仕入れがやっぱり使う道具としては安くなるので、うん、そういうところでこれはなくしてもいけないなっていうことで、そういう販売の手こ入れをしたり、
うん、
あとは、そうですね、ちょうどこっちに、2000年にイオン、
うんうんうん、
4モロコチができたんですけれども、はい、
うんうん、
その仕事を取ったのがやっぱり自分の中ではすごくターニングポイントになっててですね、うんうん、当時で言うと、まあ、高知では絶対ないような大きさの仕事で、
うんうん、
しかもそれほど対応できる人数もいない中での、うんうん、なんていうんですかね、手探りの中でこう、どういうふうに仕上げていくかっていうところがありましたので、うん、まあ、非常に苦労もしましたし、体力的にも、精神的にも、やっぱりきつくてですね、なんていうんですかね、あれをこう、仕上げて、まあ、ずっと責任者でやり続けるんですけれども、うん、乗り越えたのと、まあ、その、ずっと責任者で、まあ、24時間とまではいかないですけれども、いる中で、こう、長期スパンでこう、いろいろな、清掃に対しての、その、いろいろメンテナンス手法があって、それをこう、自分なりにこう、研鑽できたとか、研究できたのがやっぱ大きかったですね。
う
その当時はやっぱりこう西日本でもこの物件は一番、まあ、手前味噌になるかもしれないですけど、管理できてると自分では思ってました。
当時は、まあ、そのそう、まあでも大きなね案件が決まって、さっきの人が足りんのかみたいな話、まあその時に多分スケールさせる時に多分人の採用であったり、この人が増えても、まあ逆に素人みたいな人ばっかり入ってきたらマネジメントも大変だと思って辞めていく人が出たりとか、多分いろいろあったと思うんですけど、うんうん、その辺のマネジメント的なとこってどう対応されたんですかね。
もともとそのマネジメント的な能力がない段階で始めてますので、戻ってきて、うんうん、まあ、メーカーの時、まあ言ったらワックスであったり洗剤の知識であったり使い方っていうのは分かってるんですけれども、うん、人の面接もその時初めて入ったので、
はいはい、
面接、採用、教育、それからシフト管理、うんうん、で上あのお客様に対しては営業を含めてクレーム対応まで全部責任者がしないといけないので、うんうん、かつ本社本社で今までの仕事をやってたので、まあ、かなり、社員全員で、まあ、総出でやってましたね。当時、まあ、さすがに、うちの父は来なかったですけれども、まあ、私の家族ですね、姉二人、それからうちの母親も夜の仕事終わって夜の閉店後の清掃に来たりですね。12月21日か3、1はプレオープンか21だったりするんですけど、12月のですね、もう年末のそのクリスマス前だったと思うんですけども、はい、で、正月も大事だったので、正月は本当に事務員たちも昼間休みの時に手伝ってきてくれましたし、本当、なんていうんですかね、会社総出でやらないと回せなかったっていうのが、はい、もちろん経験者が入ってくるわけではないんで、素人の方をこう教育しながらこう教えていくので、なかなかそういった意味では、なんていうんですか、教育の仕方とか、清掃のやり方っていうのも、その、洗剤の使い方とは別にですね、じゃあエスカレーターをどういうふうにきれいにしていくのかとか、床はどういうふうにきれいにするか、床はどうやってやったら効率的にできるのかとか、そういったところを結構そこにやりながら、走りながらこう、ちょっとずつブラッシュアップする作業が非常に長かったので、一番あれでこう、なんとなく、そのマネジメントのやり方といいますか、人の管理の仕方、まあ、メッスももちろんなんですけれども、ちょっとその基本のところが、なんとなく分かったかなっていうのが感じる現場でしたね。
その時は人数、今結構、なんかネットで、はい、ホームページとかだったら500人ぐらいって書かれてると思うんですけど、はい、その時の人数はまだそこまでいってなかった。
おそらく100から150の間ぐらいじゃなかったんじゃ、100はいたと思うんですけど、ちょっとすみません。当時はもうそんな会社のことを知る由もなく
頑張って。見てる場合じゃなかった。
はい、けど、ビル面だったら大体シフト組んでって、そういうことですよね。だからすごい、シフトのみんなでこう、うん、毎日やらないといけないこともあるでしょうから、
あ、そうですね、
その辺のところも社内で対応して、
はい、
全部やる、なんか誰かを新しい人をパッて入れて変わったとか、管理職で変わったとか、なんかそういうのはあったんですかね。それとももう本当に走りながらもうガーってやってった感じ
ですか。あ、走りながらですね、もう本当、まあ朝早朝から夜中までずっと走り続けないと終わらないっていう世界なので、まあもちろん休みも取る、まあこんなん言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ本当休みも取れなかったですし、どうですかね、なんか精神的にも、私基本的に我慢強いのとこだけは自信があったので、それでまあ頑張れたし、やっぱさっき言ったように、やっぱ実家の仕事っていうだけで、なんかなんていうか、実感、やった実感が違うっていうのが、まあその原動力の一つではあったと思うんですけどね。
それはでもちょっとそのずっと忙しいところから、どっかのタイミングでちょっとずつこう まあ、軌道に乗るじゃないですけど、乗っていって、なんかやり方も変わっていったりしたとは思うんですけど、その辺はどのあたりからなんかあり
ますか？そうですね、やっぱり3、まず一番最初にその一番忙しい期間っていうのは、だいたい1ヶ月程度、うん、そのオープン前から、うん、オープン後2週間、臨戦期間っていう言い方をするんですけれども、うん、そこでまずは一つ区切りがあって、そこからだいたいそうですね、3ヶ月ぐらいでこう、うん、シフトがちょっと落ち着いてきて、うん、半年1年でこうだんだんこう、まあ、流れていくようになるというか、そこから最初はこう人を、まあ、ビジネスモデルとしてはこの立ち上げの仕事っていうのは、まあ、月100万の仕事があったとしたら、それの人を、まあ、150万円ぐらい投下して、もしくは200万円とかの分の投下をして何とか仕上げて後で回収していくっていうのが、うん、最近はちょっと変わってきましたけれども、うん、当時はそういうビジネスモデルだって、もう最初はもうとにかく人を入れて何とか仕上げる、うん、中でまあ3ヶ月半年する中でちょっとずつこう人も絞りながら応援をへしながらっていうことで、収益を取る形に持っていくっていう作業は、うん、まあ当時は本当に、まあ、責任者一人だったので、まあ自分でそれも全てこうやっていった記憶があります。当時ちょっと、うん、会社的にも、利益があんまり上がってなかった、そのちょっと前の時期もあったので、早めにこう収益を上げる構造に転換するっていうのは、当時すごくこう注力をしてたので、半年ぐらいでは確かもう黒字化して、そこから結構収益を上げていったような記憶があります。はい。
結構じゃあ最初固定費ゴンって投下して、やるようなビジネス。
はい、
モデルってことですね。じゃあ
そうですね、もちろんその、うん、社員とかそのパートの人とかで経験者が全部規定人数いればそうはいかないんですけれども、うん、結局素人の、パートさんなり従業員が入った時に教える人もいますし、
うんうんうん、
それがまたスピードも遅いので、
うん、
教えながら、応援をまあ同じ人数いれば一番理想ですけれども、うん、まあその規定人数の半分くらいは応援を入れないと、まあ、仕事が終わらないので、
うん、
で落ち着いたらちょっとずつそのもうじゃあ夜のこの部分は抜いていこうとか、朝のこの部分は抜いていこうっていう形で、うん、パートの人も仕事が早くなって、生産性が上がってきたりして、あとは足りない部分の人数の補充もできたりしながら、
うんうん、
作っていく形になりますね。
うん、まあ、ちょっと以前お話を伺った時に、なんかその標準化みたいな話もちょっとされてたと思う、
はい、
そのあたりはもう最近ですか、なんかやられてる。
まあ当時はそこまでざっくりとしたこう流れだったんですけど、まあマニュアル化したり、うん、そういったものは、途中何件かその対応していく上で、標準化をしていったんですけど、まだちょっとブラッシュアップを最近できてないので、またもっとこう、なんていうんですか、効率化していかなきゃいけない部分であったり、まあ、例えば昨年やったらロボットを使ったりするものがあって、うん、そういったところで、こう、見直しが必要なのかなっていうのは感じてますね。
バイさん、ちょっとその話はちょっとめちゃくちゃ、もっと詳しく聞きたいので、ぜひ、ちょっと、次回にも、この話を詳しく聞きながら、はい、先ほどの多角経営の話なんかもね、ちょっと聞かせていただければななんて思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、私ですね。はい、大丈夫です。
はい。山崎社長、次回もちょっと出ていただいて。
はい。
今はね、なんかこうガーッとその体力勝負でバーッといくっていう、そういう瞬間っていうのもやっぱ会社の成長には必要なんですね、バイさん。
そうですね、
僕見てらっしゃる、
まあ、そこをどう乗り越えるかですよね。その人とか入れてマネジメントを強化するのかも、走りながらやっていくのかっていうところですね。多分採用とマネジメントっていうのが多分すごい大変やったとは多分思います。
そうです、
何もない中で多分やっていくんで、
まあ、イオンモール全イオンモール自体の社員も募集もありますし、全テナントさんが募集するので、それは
人がどんどん全然いない取り合いというか、
取り合いです、取り合いです、 でも店頭は人気がないので、サービスカウンターの仕事をしてるんですけれども、サービスカウンターは結構、どっさり多く来ました。
はい、なんかすごく面白いお話ですし、なんかバイさんも同じような経験をね、されてらっしゃるので、すごくこう、現実感を持って、お話を聞けたのではないかなと思いますので、ぜひ皆さんね、他の回を聞いていただいて、あ、これ山崎社長のイオンモールのお話と同じだなっていう部分がね、バイさんにはあるんじゃないかと思うので、他の回も聞いていただければと思います。またですね、バイさん大好評の、本があるんですよね。こちらのご紹介もお願いいたします。
稼ぐす、あ、昨年あの本を出版したんですけども、稼ぐ数字、儲け続けている経営者はセオリーを知っている、発売しております。
はい、なんかね、もうこれでなんか公園に引っ張りだこみたいな感じでお忙しそうなバイさんでございますが、ぜひ詳しくは番組説明欄にあるウェブサイトの URL からチェックしていただければと思います。数字を見れば経営が変わる、経営参謀ラジオ、お相手は
会社業績を倍々にする社外 CFO バイ三明でした。
次回もお楽しみに。